今日の説教の箇所を読みます。今日の説教の箇所はマタイの福音書19章 16節から、マタイの福音書19章16節から30節まで、最後までですね。新約聖書38ページ、新改訳聖書第3版をお持ちの方は38ページとなります。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは彼に言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなたの、隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私に、ついてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるのでしょうか。そこでイエスは彼に言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く場合も受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先の者が後になり、後の者が先になることが多いのです。先週に引き続いて、この富める青年と呼ばれる聖書の箇所ですね、それとそれに続く箇所を学びたいと思っています。皆さん、この箇所を読んでどういうふうに思われたでしょうか。この青年は、この富める青年はイエス様を見ることができなくて滅んでしまったんでしょうか。聖書はこのことについて何を言っているのか。そのことについて私たちは聖書からですね、聖書の言葉に耳を傾けたいと思うのです。イエス様は何ておっしゃっているんでしょうか。またイエス様に従うとは一体どういうことでしょうか。そのことを私たちですね、この箇所から聞き取っていきたいと思います。非常に多くの財産を持っている真面目な、本当に真面目な青年がいました。彼は自分が永遠の命につながっていないことを自覚していました。一生懸命良い生き方をしてきたんです。律法を守ってきました。なすべきことをしてきた。しかし永遠の命に生きているという実感がない。自分の実存の中に何か足りないものを感じていたのです。で、彼はイエス様に質問します。永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのですかと。で、イエス様は答えられるんですね。戒めを守れと。で、どの戒めですか。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、という戒めだ。で、そういうことは小さい時から全部守っています。さらに何が足りないんでしょうか。するとイエス様の答えになりました。持ち物を全部利払って貧しい人に施し、その上で私に従えと。で、このことについては先週、学んだわけです。少し分かりやすい話もしたかと思いますけれども、先週も申し上げましたけれども、この青年とイエス様とのやりとりというのは今だったらどんな感じになるかというとですね、 えば私だったら、例えば私だったらどういうことになるかというと、先生、私は生まれた時からのクリスチャンで、クリスチャン家庭に育って聖書の教えをよく守り、悪いことはしてきませんでした。私の場合にちょっと外れるところがあるんですけど、悪いことはしてましますので悪いことはしてきませんでした、収入と財産に応じて献金をして真面目に生きてきました。で、たくさんの財産を親から受け継ぎ、これも当てはまりませんけど、たくさんの財産を受け継ぎ、そして祝福されていますし、社会的には相当の立場と学識を持ち、社会の指導者となりました。生きていく上で何も困っていません。これは神様からの恵みです。しかし何か足りません。ね、永遠の命につながっているという自覚がないんです。あとどうしたら、ね、あとどうしたら私は永遠の命につながることができるんでしょう。例えばアフガニスタンや、ね、イランとかイラクとかに伝道に行けばいいんでしょうか。というような質問。というふうに理解していただければいいかと思います。それに対してイエス様言われるんですね。そんなものも全部捨ててきなさい。どうしたら、そんなものを全部捨ててきなさい。あなたはね、持ちすぎてるんだよってイエス様はおっしゃるわけです。良い家庭環境も、いろんな社会的な立場も、また財産も、またあなたがやってきたいろんな良いことも、そういうものをあなたは持ちすぎてる。またプライド、そのようなもので富みすぎている。それがあなたの存在を形成するものとなっている。そういうものを全部捨てて、貧しいものとなって私についてきなさい。と、イエス様はおっしゃったのです。この青年は、イエス様のこの言葉を聞くと、悲しんで立ち去ったとあります。で、何言ってんのって言って、怒って立ち去ったのではありませんでした。また反発したのでも、この先生のことはちょっとおかしいから、他の先生のところに行ってまた別の話を聞こうと思って立ち去ったわけでもなかったんですね。そうじゃないです。この人はどう思ったかというと、その通りだと思ったんです。その通りだと思った。で、自分の弱点、自分が最も欠けているところはこれだと思ったんです。イエス様の言うことに、おっしゃることに間違いなかった。しかし彼は従うことができなかったのです。自分の力では超えることはできない大きな大きな壁がそこにあったのです。しかしこれはですね、この青年だけの問題でしょうか。私たちの多くはこの青年のような金持ちではないでしょう。しかし自分の財産、金、自分の仕事、自分の社会的地位、自分の経験、自分の思い、またプライド、また自分の何かという、こう何か握りしめているものが私たち一人一人あると思います。あなたは落ちすぎている。永遠の命を得るためにはそれを捨てて、貧しいものとなって、心の貧しいものとなって私に従えとおっしゃるイエス様の言葉に従うことができないのはこの青年だけでしょうか。それは私たち一人一人ではないでしょうか。私を含めた私たち一人一人ではないかと思うのです。イエス様にそう言われてですね、確かにその通り、確かにその通りと思ったとき、それが自分にはできなくて悲しんで立ち去っていくのはこの青年一人ではないと思うのです。私自身がその一人であることを認めざるを得ないのです。皆さんはどう思われるでしょうか。イエス様は嘆かれます。23節。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の中を通る方がもっと優しいと。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。イエスも言われるんですね、金持ちが天国に入ることは難しいと。金持ちが天国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと簡単だ。ラクダが、ね、針の穴を通るってすごい面白い表現ですよね。これについては昔からいろんな、解釈があってですね、ある人はエルサレムには針の穴と言われる、人がやっとこう灰つくばって通れるような穴があって、そこをラクダが通るっていうようなことをイエスも言ったんじゃないかと解釈する人もいるし、あるいはジャン・カルバンという 宗教改革者いますけれども、このラクダという言葉はロープ。ロープという言葉は非常に似てるんですね。それで、針の穴にですね、ロープを通そうとするような、そういうような解釈をした人もいます。でも、まあそれは、その どの解釈かっていうことはあんまり重要なことではないと思います。いずれにしろ、自分の力では絶対できない、不可能なことだ、ということをイエス様はおっしゃった、ということですね。すると、弟子たちが非常に驚いています。では、誰が救われるんだろうか。今ではそんなことはないと思いますけれども、ユダヤの世界では、たくさんの財産を持っていることは、神様の祝福と考えられていたんです。たくさんの財産を持っていることは、神様の祝福。だから、金持ちが一番天国に近いと考えられたんですよ。お金を持っている人が一番天国に近い。預金残高がこんだけある人がですね、それだけ天国に近いっていうのはそういう感覚です。いいですか？だから、金持ちが天国に入ることができないとなれば、誰が一体天国に入れるんだろうか、誰が救われるんだろうか、弟子たちは驚愕するわけです。イエス様と一緒にもうね、この何年も一緒に来ているのに、弟子たちはわからないわけです。心の貧しいものになれとイエス様は一番最初からおっしゃっているのに、貧しいもののために天国があるんだとイエス様もおっしゃっているのに、弟子たちはわからないわけですね。金持ちが天国に入れないんだったら自分たちだって救われないと感じたのです。天国に入るっていうのはそれほど難しいものなのか。私たち日本人も同じように感じるんじゃないでしょうか。善行を積めば天国に入れる。あるいはたくさんどっかの教団や、あるいは宗教団体に献金をしたり、お布施をしたりしたら天国に入れる。良い人間になったら天国に入れる。仮にですね、罪を犯しても、罪滅ぼしの善行を行えば、罪滅ぼしの献金をすれば、天国に入れると私たちは考えたいわけです。そこにあるのはですね、天国はこの地上と連続的につながっているという発想です。連続的につながっている。だから、この地上で最後にいいことをして、なんか神様に喜ばれることをしたら、そのまま天国にこう入れるという、地上と天国がこう連続的につながっているというそういう発想がある。で、多くの人たちは、この地上の価値観が天国でも通用するようにしたいというふうに思っているわけです。そうじゃないですか。この地上での考え方、価値観、自分がこういう高校をやってきたことがそのまま天国につながるというふうにこう考えたい。だからですね、悪い時は悪いことをしても、年を取って慈善活動などしたら、最後の良い活動が天国につながる。まあそういうふうに思いたいわけです。しかし、イエス様が、金持ちが天国に入るより、ラクダが針の穴を通る方が簡単だと言われる時、この世の価値観、この世で良いとされることについては、天国の門は開かないと。おっしゃってるわけです。天国には天国の原則がある。地上には地上の原則があるけれども、天国には天国の原則があって、地上の原則では天国の門は開かないのだ。とイエス様はおっしゃるわけです。弟子たちはこの言葉にショックを受けます。私たちはどう思うでしょうか。するとね、イエス様は弟子たちをこう、じっとご覧になられるんですね。目をじっとご覧になられるんです。一人一人をこうずっと見て言われる。愛を込めて見つめられたのです。それは人にはできないが、神には全てができると。あなたの力では天国に入ることができなくても、神にはできるんだよ。神にはできるんだよとおっしゃった。神様は君たちを天国に入れることができるんだとイエス様はおっしゃるのです。ところがですね、次のね、ペテロの言葉面白いと思いませんか？その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるんでしょうか？皆さん、ペテロってイエス様の言葉聞いてたと思います？もうね、そんな不可能でしょう、不可能ですよ、針の穴、ラクダが通るよりね、天国に入るのが難しいって言われて、もう驚愕して、そんな無理です、不可能で言った言葉に対して、イエス様が、でも、人にはできないけれども、神様にはできるんだとおっしゃったときに、 先生、私たち全部捨ててついてきましたよ。じゃあ何が正しいんですかって。はっきり言ってこの人、イエス様の言葉聞いてませんよね。そう思いませんか。だってね、イエス様が青年に向かって持ち物を全部売り払って貧しい人たちに施し、その上で私に従ってきなさいと言われた言葉を聞いて、俺はそうした、俺はそうしたよと思ったんですね、この人は。あ、もう本当ペテロ先生すいません、この人とかって言ってね、そう思ったわけです。すべてを捨ててイエス様に従って、俺はそうしたという、そういう思いに満ちて、じゃあ何かね、いいものがもらえるに違いないと思った。で、その間にイエス様が、富む者が天の御国に入るのは難しい、しかし人にはできないが、神には全てのことができるんだよ、大丈夫なんだよって言われた言葉、全然頭に入ってないんです、ペテロには。そしてよしね、こんだけついてきたんだから、全て捨ててついてきたんだから、俺たちが受ける報いは大きいぞ、何がもらえるんですかとこう聞くわけ。ペテロって面白いですよね。あんまりこう遠くにいる感じじゃないですね。もう自分の中にはペテロ的なものがあるって感じがしませんか。でも私はね、このペテロの言葉を読んでちょっとおかしいと思いました。どうしてかっていうと、ペテロは本当に全てを捨てたんでしょうか。その時捨ててたんでしょうか。ちょっとね、福音書をずっと読んでますが、ちょっと振り返って考えるとですね、確かに彼はイエス様との運命の出会いをした時に、イエス様に私についてきなさいと、あなたを人間を取る漁師にすると言われた時に、船と網を捨ててイエス様に従ったと書いてあります。しかしね、彼は自分のその商売道具であった船と網をですね、売り払ったかというと、売り払ってないんです。売り払ってないんです。で、またイエス様はペテロの家を、カペナウムという外来湖の湖畔にあった、ペテロの家を拠点にして外来での伝道活動をなさるわけですけれども、大きな家を持ってたんですね、ペテロは。で、それをペテロはその家を売ってイエス様についていったかというと、そうじゃないんです。イエス様をの拠点となったり持ってるわけです。で、そこには妻がいて姑もいるわけです。で、彼には妻がいて、イエス様が天にお帰りになった後の伝道旅行には妻も同行してるんです。ペテロは何もかも捨ててあなたに従ってきましたと言いましたが、確かにそのような思いはあったし、イエス様の、伝道旅行に同行していた時は仕事や家族を置いてきていました。確かに置いてきた。でも、しかしそれはあくまでも置いてきたのであって、捨てたんではなかったんですね。置いてきたのであって、いつでも戻ろうと思えば戻れる状態がそこにあったわけです。実際イエス様が十字架にかけられるために捕らえられた時、ペテロはイエス様を否定して逃げていきました。そして復活のイエス様に出会っても助かることができずにですね、外来の自分の家に戻って、自分の船に乗って漁をするわけですね。そこには自分の家と船と網、そして家族がいたからです。で、こういうふうに確認してくるとですね、ペテロのこの発言、私は全てを捨てて、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきましたっていう言葉って、自己陶酔なんじゃないかと思うんです。自己陶酔的な言葉だったんじゃないかと思うのです。嘘を言ったつもりはないと思います。しかし自分の言葉に酔ってるっていう部分があったんじゃないでしょうか。私は自分の全てを捨ててイエス様に従ってという、そういう気分に酔ってるのです。アウグスティヌスという、古代ローマの神学者、カトリックの神学者がいますけれども、人々が私は神様を愛するという時、それは神様を愛していると思っている自分に酔っているのだとアグスティヌスは指摘しました。そういうようなことがここでもやっぱりあるのです。私はイエス様に従っているって言っている自分の言葉に酔ってしまっているという部分があった。このペテロはですね、いよいよイエス様が十字架にかけられる前の日の夜、あなたと一緒に死ぬ覚悟はできています、あなたのために命を捨てますと豪語します。でもうね、持ち物を捨てるどころか命を捨てると誓うのです。しかしイエス様は、今夜鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言うだろうと予告されます。 そしてそのイエス様の言葉通り、ペテロはイエス様を否定し、絶望するのです。そして、あの、止める青年と同様、ペテロは悲しみながら、イエス様の前を去っていくのです。イエス、ペテロの誓いの言葉、あなたのために命を捨てますというこの言葉は、虚しかったです。それと同様に、ご覧ください。私たちは何もかも捨てて、あなたに従ってまいりましたという言葉も、虚しかったのです。でも皆さん、イエス様はペテロのこういう性格ご存じなかったんでしょうか。すっごくよくご存じだったと思います。すぐにね、カーッと燃え上がって、もう実質のない言葉によって自己陶酔してしまうような要素を持っている。もちろんイエス様はそれをご存じでした。よくご存じでした。しかしそんなペテロをイエス様は愛されたのです。そんなペテロを教会の最初のリーダーとしてお立てになった。そして彼に天国の鍵を預けるとまでおっしゃったのです。なぜか、ペテロという人にはできないけれども、神にはできるからです。ペテロにはできないけれども、神にはできるとイエス様おっしゃっているんです。この弱い器を天国の器とすることができる。イエス様にはそれができるのであります。イエス様はね、こういうペテロの言葉を聞きながら、私だったら言っちゃいますよね。ペテロ、もうちょっと自分自身のことをね、振り返ってごらんと。私だったら言っちゃうと思いますね。本当にそんなこと言えるの？本当にそうなの？本当に捨てた？まだあるじゃん、そこにって。私だったら言っちゃいそうです。しかしイエス様はそうおっしゃらなかったんです。そうおっしゃらずに何とおっしゃったかというと、誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのですとおっしゃった。つまりもう一度この天地が全て新しくされるときが来る。そのときあなた方は天国で最高の祝福を受けるんだよとイエス様はおっしゃったのです。これ以上ない言葉をこのペテロたちにおかけになりました。ペテロはしっかりと自分自身を振り返ることができず、言葉に酔っていることと現実との違いがわからないような人でした。そのことのゆえに彼は十字架を前に絶望します。自分の思い、自分の意志、自分の力では何もしていることができない情けない人間であるということを徹底的に知らされるのです。しかしそんなペテロを握っていたイエス様がいました。絶望して自分では立ち上がることができないペテロ、もうイエス様との関係の中に生きていくことができないと思っていたペテロのところに、復活したイエス様はもう一度現れ、彼をもう一度招くのです。もう一度出会いの感動を回復させる。そして復活したイエス様はペテロにお尋ねになりました。ヨハネの腰もペテロのことですね、私を愛するか。もう自分の言葉で何か宣言することができないペテロは答えました。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスさん答えられます。私の羊を養えと、私の教会を養えとおっしゃる。ヨハネの腰も、私を愛しているか。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私の子羊を養え、私の教会を頼むとイエス様はおっしゃるのです。三度目にイエス様はお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、私を愛しているかと。主よ、あなたは全てをご存知です。私があなたを愛していることをあなたはご存知です。あなたは全てをご存知ですとペテロは答えました。もう自分の言葉に言うのではなく、イエス様あなたこそ全てをご存知の方ですと告白するものとペテロは変えられていったのです。イエス様はペテロがあなたのために命を捨てますと言った言葉、それを覚えておられました。ペテロは本当にその時にはイエス様が十字架にかけられるために捕らえられた時には、そのことを自分の力で実現することはできませんでした。しかし、 このペテロの言葉をイエス様ご自身が後で実現してくださるのです。ペンテコステの後、聖霊に満たされたペテロは自分の言葉に酔うものではなく、神の言葉に満たされたものとして復活のイエス様を述べ伝え、最初のキリスト教会を打ち立てます。そしてついにローマで殉教の死を遂げるのです。何度も言いますけれども、人にはできないんです。私にはできないんです。またあなたにもできないでしょう。しかし神様にはできる。私たちのものに執着する心も、自分の立場や仕事やそういったものに執着する心も、何かを握って話すことができないその心も、それを捨てさせるのも、また永遠の命を与えるのも、神様の力、神様の恵みであるのです。このように考えてくると、あのイエス様の前を悲しみながら立ち去った止める青年に対するイエス様の心が分かってくるのではないでしょうか。イエス様はこの青年に天国の門を閉じられたんでしょうか。イエス様を否定して悲しみながら去っていったペテロを受け入れ、許し、生かした、このイエス様はこの人を、この青年を受け入れ許さなかったでしょうか。私たち全てのもののために十字架にかかって命を捨てて罪をあがなってくださった方は、この人の罪をもあがなったのではなかったでしょうか。同じことを記録したマルコの福音書を見ると、イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われたと書いてあります。イエス様の慈しみ、愛はこの人に届いたのです。この人が地上の生涯を終わってイエス様の前に立ったとき、イエス様の愛と慈しみはこの人に変わることなく注がれていたはずだと私は信じます。あるいはペンテコステの後、弟子たちが伝道活動を始めたときに、この人はクリスチャンになったかもしれない。いずれにせよ、イエス様はこの人に永遠の命を与えられた。この人は救われた。私はそう信じます。まただからこそ、この人が救われ、この人が永遠の命を与えられたと信じることができるからこそ、今全てを捨てて従うことができないものにもイエス様の救いが届けられると信じることができるのです。言うまでもなくね、聖書は私たちが神様に従わなくていいって言ってるわけじゃないんです。私も今ここでそういうふうに言ってるわけではないのです。執着をせなくてよいと言ってるわけでもありません。ついて来いとお命じになるイエス様がおられるのです。私たちの実存はですね、ついて来いと言われるイエス様についていくことができるときに、本当に私たちの存在の本質が現れ、そして私たちの存在が輝くのです。私たちの存在が神様を本当に褒めたたえるものとなるからです。全てを捨てなさい、心の貧しいものとなりなさい、貧しいものとして生きようとお命じになるイエス様がいる。私たちはこのイエス様の招きの言葉に自分の全存在を持って答えなければならないのです。しかし真剣にそのことと向き合おうとすればするほど、自分の言動、自分自身を深く点検すれば点検するほど、自分の力ではできない自分を発見してしまう。自分の思いと力ではイエス様に従うことができない現実を知るのです。イエス様の基準はあまりにも高く厳しいからです。では聖書は何と言っているのか。そのような人間の限界を超えさせる神様の力があると言っているのです。ついていくことを占める力は、私たちがついていくことができるようにする力は私たちのものではなく、ついてこいとお命じになる方にあるのです。すぐにはできなくてもいつか必ずついていくようになる。イエス様がそうお命じになるからです。この方の言葉は必ず実現するからです。イエス様はペテロに言われました。ペテロがあなたのために命を捨てますと言った時にですね、イエス様はペテロに言われるんです。今あなた方は私についてくることはできない。しかし後になったらついてくることになると。今はあなた方は私についてくることはできない。しかし後になったらついてくることになると。私について来いと言われたこの青年に対しても、イエス様は今はついてくることはできなくても後でついてくることになるとおっしゃっているのではないでしょうか。人にはできないけれども、 神にはすべてのことが可能である。私たちを救うのも、私たちの執着を捨てさせ、永遠の命を与えるのも、すべて神様がなさるのです。神様にはすべてが可能だからです。賛美をね、一曲、賛美したいと思います。聖歌、609番。君は我を放たず、我はまた真実を救ってありますけれども、イエス様が私たちを見切って離れない。だから私たちも主についていくことができるのです。
一度死に縛れよ。Thank you.
ましょう。天のお父様、主イエス様、私について来いと招いてくださることを感謝いたします。私たちが自分の言葉に、自分のまた自分の思いに酔ってしまうようなものであることをご存知でありながら、また今自分の全てを捨てることができないそのようなものであることを知りながら、イエス様、あなたは私たち一人一人に私について来いとおっしゃってくださることを感謝いたします。主イエス様、どうぞあなたが私たちをつかみ、私たちを握り、あなたについていくことができるように助けてください。主イエス様、そしていつの日にかあなたがおっしゃってくださっているように、この身にまとりつく全てのものを金具に捨てて、あなたのもとに天のお父様行くことができますように、あなたの言葉を地にならしめてくださいますようにお願いいたします。また私たちの心のうちに、あなたがおっしゃってくださったように、貧しいものとして、心の貧しいものとして本当に低くなって生きることができるように私たちを導いてください。主様、私たち一人一人は、私たちはあなたのものです。自分のものではありません。あなたのものです。主様、どうぞあなたのものとして創造された私たち一人一人、そのようにこの生涯を全うすることができるように、天のお父様、導いてください。今週一週間を全うすることができるように、また今日一日を全うすることができるように助けてくださいませ、お願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。